それから山嵐が出頭した。山嵐の鼻に至っては、紫色に膨張して、掘ったら中から海が出そうに見える。うぬぼれのせいか、俺の顔よりよっぽどひどくやられている。俺と山嵐は机を並べて、隣同士の近しい中で、おまけに、その机が部屋の戸口から真正面にあるんだから運が悪い。妙な顔が二つ固まっている。他の奴は退屈にさえなると、きっとこっちばかり見る。とんだことで、と口で言うが、心の内では、このバカが、と思ってるに相違ない。そうでなければ、ああいう風に囁き合って、くすくす笑うわけがない。教場へ出ると、生徒は拍手を持って迎えた。先生万歳というものが二三人あった。景気がいいんだか、馬鹿にされてるんだかわからない。俺と山嵐がこんなに注意の焦点となっている中に、赤シャツばかりは平常の通り、そばへ来て、どうも飛んだ災難でした。僕は君らに対してお気の毒でなりません。新聞の記事は校長とも相談して、正語を申し込む手続きにしておいたから、心配しなくてもいい。僕の弟が堀田君を誘いに行ったから、こんなことが起こったので、僕は実に申し訳がない。それで、この件については、あくまで尽力するつもりだから、どうかあしからず、などと、半分謝罪的な言葉を述べている。校長は3時間目に校長室から出てきて、困ったことを新聞が書き出しましたね。難しくならなければいいが、と、多少心配そうに見えた。俺には心配なんかない。先で免職をするなら、免職される前に辞表を出してしまうだけだ。しかし、自分が悪くないのにこっちから身を引くのは、ほら吹きの新聞屋をますます増長させるわけだから。新聞屋を正誤させて、俺が意地にも務めるのが順当だと考えた。帰りがけに新聞屋に談判に行こうと思ったが、学校から取り消しの手続きはしたというからやめた。俺と山嵐は校長と教頭に時間の合間を見計らって、嘘のないところを一応説明した。校長と教頭は、そうだろう。新聞屋が学校に恨みを抱いて、あんな記事をことさらに掲げたんだろうと論断した。赤シャツは俺らの行為を弁解しながら、控え場を一人ごとに回って歩いていた。ことに自分の弟が山嵐を誘い出したのを、自分の過失であるかのごとく吹聴していた。みんなは、全く新聞屋が悪い。けしからん。りょうくんは実に災難だと言った。帰りがけに山嵐は、君、赤シャツは臭いぜ。用心しないとやられるぜ、と注意した。どう臭いんだ。今日から臭くなったんじゃなかろう、と言うと。君、まだ気がつかないか。昨日わざわざ僕らを誘い出して喧嘩の中へ巻き込んだのは策だぜ、と教えてくれた。なるほど。そこまでは気がつかなかった。山嵐は粗暴なようだが、俺より知恵のある男だと感心した。ああやって喧嘩をさせておいて、すぐ後から新聞屋へ手を回して、あんな記事を書かせたんだ。実に乾物だ。新聞までも赤シャツか。そいつは驚いた。しかし、新聞が赤シャツの言うことをそうたやすく聞くかね。聞かなくって、新聞屋に友達がいりゃわけはないさ。友達がいるのかい？いなくてもわけないさ。嘘をついて、事実これこれだと話しゃ、すぐ書くさ。ひどいもんだなぁ。本当に赤シャツの策なら、僕らはこの事件で免職になるかもしれないね。悪くすると、やられるかもしれない。そんなら、俺は明日辞表を出してすぐ東京へ帰っちまうわ。こんな過当なところに頼んだっているのは嫌だ。 君が辞表を出したって赤シャツは困らない。
それもそうだな。
どうしたら困るだろう。
あんな乾物のやることは、何でも証拠の上がらないようにと工夫するんだから、反駁するのは難しいね。
厄介だな。それじゃあ濡れ衣を着るんだね。
面白くもない。
天道是か非かだ。
ま、もう2、3日様子を見ようじゃないか。
それでいよいよとなったら、湯の町で取って押さえるより仕方がないだろう。
喧嘩事件は喧嘩事件としてか。
そうさ、こっちはこっちで向こうの急所を抑えるのさ。
それもよかろう。俺は策略は下手なんだから、万事よろしく頼む。いざとなれば何でもする。
俺と山嵐はこれで別れた。
赤シャツが果たして山嵐の推察通りをやったのなら、実にひどいやつだ。
到底知恵比べで勝てるやつではない。
どうしても腕力でなくっちゃダメだ。
なるほど。世界に戦争は絶えないわけだ。
個人でも、とどのつまりは腕力だ。